お大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も頑張ってやっていきたいと思いますけれども、週末寒くなるとは天気予報で言ってましたけど、こんなに寒くならなくてもいいのに。この間まであんなに暖かかったのにですよ。土日急に寒いじゃないですか。金曜日までは朝もそんなに寒くなくて、土日やった仕事の前日のセッティングだったんですよ。で、いろんな機材を持ってきたりとか、ケーブルを引いたりとかですね。まあ、ほぼ僕一人でやらなきゃいけなかったんですね。ちょっと他のメンバーがいなかったりして。で、一人でやってたんですけど、もう汗だくになりまして、もうそれぐらい全然寒くない気候だったんです。で、半袖シャツ一枚になって、で、ずっとセッティングをして、それでも汗だくで、お疲れ様でしたって夕方ぐらいに帰ろうとしたら、急に寒い。まあ、半袖一枚でいる僕も僕なんですけど、急に寒かったですね。もう変な目で見られましたよね、皆さん。まあまあのちゃんとした上着着てるんで。朝そんな寒くなかったのにね、夕方から寒くなって、で、土日寒いという状況に、なりました。まあまあ、これを過ぎたら今度こそ春ということになるんだろうなと思うんですけれども、まあ、春は短くてきっとすぐに夏のように暑くなるんだろうなとか思って、まあ本当に気が知れないというか、先が思いやられるというか、そういう状況ですね。まあまあ、そんなこんなでございますけれども、週明け楽しみにしてたことが一つありまして、まあ詳しくはちょっと言えないんですけど、ちょっとご連絡があって、まあキャンセル、無効都合でのキャンセルになりましたね。いやもう、なんだろうな、まあ自分で楽しみにしていることっていうのを、まあ自分の仕事の都合であるとか、まあどうしても行けなくなったりとかいうこともありますよ。で、僕はフリーランスなので、結構そういう予定を入れた場合仕事を入れないとかいうこともなくはないんですけど、まあ基本的にはこちらの都合で動いていてダメになった場合、まあキャンセル料が発生したり、もうライブだったらチケットを買ってたりとかありますけども、まあそれはしょうがないかなと思うんですが、まあ何も発生しない。金銭も何も発生しないですし、まあ時間的余裕はむしろ取れるようになったとも言えるんですけど、まあなんせ楽しみにしていたので、ちょっと残念ですよね。まあこうやってキャンセルになる。何か楽しみにしてるもの、まあ旅行であったりとか、まあなんか、例えば、よく、まあ、事件的に扱われることもありますけど、おせち料理を頼んだのに来たのがもうボロボロだったとか、成人式の着物を頼んでたのに倒産したとか、まあ、そういう無効都合で本当に楽しみにしてて、代わりも見つからないみたいな、まあ、人生をかけてみたいなこととか、そういうのとは違うんですけど、もう本当の個人的なことなので、別段とってことないですけどね。でもまあ、これを糧に、ここをまあ、一つの3月の終わりのゴールにして、楽しみにして、みたいなところがなくなるっていうのはちょっと寂しいところはありますね。まあ、ただただ残念な感じがありました。しょうがないですよね。まあ、残念ながら、いろんなお店がなくなったりとか、まあ向こうの都合でどうしてもやっていけなくなるとかいうことはあるじゃないですか。僕もたまに通る道すがらにですね、24時間のスイーツ店がありまして、まあ一時期よく流行りましたよね。コロナのおかげで無人販売所みたいなのがすごく流行って、まあ餃子をはじめ中華だったり肉だったり、いろんなお店がウゴのタケノコのようにうわーっとできましたけど、もうずいぶんなくなりましたね。餃子店に至っては僕が何回か買ってたとこ全滅したんじゃないかな。多分。全滅したと思いますね。もう最初に 冷凍餃子無人販売っていうのを始めたチェーンみたいなのがあって、そこから後追いでいろんなところのが、もともと中華屋さんで参入したところもあれば、元はクリーニング店ですとか、いっぱいありましたけど、もうどんどんなくなりまして。で、まあ、餃子はなくなったけど、その24時間スイーツが買えるっていうところは、まあまあやってたんですね。一時期は棚に通ると結構な人がたむろしてたりとかあったんですけど、そういえば最近あんまり人が入ってんのとか前に車止めてんのとか見たことないなと思ったら、シャッターが閉まっておりました。昨日たまたま通った。いやー、まあ無理なんでしょうね、やっぱりね。スイーツ、一回だけ僕実はね、購入したことがあって、まあアイスクリームも売ってますし、自分とこで冷蔵庫とか、例えばまあまあ常温のところで溶かして食べるケーキとかも売ってたんですけど、まあ僕は結局棒アイスみたいなのを2本ほど買っただけですかね、それっきりいかなかったですから、まあ僕が残念っていう権利はないです、だから。やっぱり一回行ってもう二度と行かなかったタイプですし、もう二度と行きたいとも思っていなかったので、別になくなったとてどうってことはないんですけど、正直ね、あそこな、前行って美味しかったからまた行きたかったのにな、もうほんと潰れるんだったら一回行っとくかみたいな、例えばラーメン屋とか、そのよくありますよね、カレー屋さんとか、最後の最後に食べに行こうみたいな。それはお前が通ってさえいれば潰れなかったんじゃないのみたいな。押しは押せる時に押せみたいな話と一緒で、そういう部分っていうのをちゃんとできている人だけが残念がっていいという法律上のこと、法律はないけど、そういうね、なんかマナーというか、そういうところからすると僕は外れているんですけど、まあなんか頑張ってほしかったな、餃子店もそうですよ。買ったことのない餃子店でもやっぱり頑張ってほしかったな、みたいなとこありますし。いや、僕はね、めちゃめちゃ買ってた時が多かった餃子屋さんが何店舗かあって、そこが潰れた時はショックでしたね。まあ、王将の餃子をその時期本当に食べなくなりましたからね。それまではね、僕は家で王将の生餃子をいっぱい買ってきて冷凍庫に入れといて、いつでも食べれる時に食べるぞみたいな状態だったわけですよ。で、ところが冷凍の、もともと冷凍無人販売の餃子っていうのは冷凍することを前提に作られているじゃないですか。でも王将の生餃子っていうのはその日のうちに焼いて食べることを前提としているわけですよ。だからね、冷凍しちゃうとね、美味しくなくなっちゃうんですよ。王将の餃子は生餃子買ってきたらその日のうちに食べた方がいいです。断然いいですね。で、分かっちゃいるんだけど、例えば10人前とか買ってきて、1人前、2人前食べて、あとは冷凍しとくみたいなこと、長らくやってたんですけど、それと比べたら、冷凍、無人販売の餃子の方が、もともと冷凍を、軸として作られているものだから美味しいということに気づいたんですよね。まあ、ちなみに王将の餃子を生で買ってきてその日に焼いて食べるのが一番美味しいです、はっきり言って美味しいですが、でもやっぱりもともと冷凍、瞬間冷凍とかそういうね、技術が発達しているので、冷凍のまま焼くっていう餃子がいっぱいあって、あるところに自販機とかで売ってて、お店もやってますと、お店で手売りもしてるし自販機でも売ってるみたいなところもありまして、そこはまだやってらっしゃいましたね。ちょっと前に食べましたけど、そこは美味しかったです。でもやっぱりね、なかなか難しいんですよね、そういうのね。肉の山村屋の話ってしました？この番組でしたのかな。肉の山村屋という、まあ僕ら京都に住んでると本当に世話になった、焼肉とかをするときには肉を買いに行く、結構安くで 手に入るし、美味しいし、いい肉だし、っていう肉屋が、まあ京都結構広い範囲であるんですよ。山品とか、滋賀県とかにもあるんじゃないかな。あったんですけど、ある時から自動販売機で肉を販売するようになりまして、なんか当て物もあるんですよね。1000円で買うのに、まあ一番外れでも1000円のものが出てくるし、ものすごく当たると4、5000円のステーキの肉とかが出てくるっていう、そういう商売を始められたんですよ、何年か前に。そしたらね、2月ぐらいに急にですよ、急に全店舗閉店ということになりまして、何でしょうね。多分、なんか話によるとですけど、噂話によると、その自動販売機の事業で失敗したらしいと。自動販売機の事業でうまくいかなくて、資金繰りがうまくいかなくて、結局、本店舗の方が、もう何箇所ぐらいあったんでしょうね。本当に滋賀県から京都市内から大阪の方にもあったかもしれないですね。詳しくはわかんないですけど、全店舗閉鎖に2月ぐらいになりまして、で、今もう営業されてないです。ただね、不思議なのがね、自動販売機だけ稼働してるんですよね。どういうことなんでしょうね。もしかしたら、その権利そのものを借金の方にどこかに売ってしまわれたりとか、そういうことがあったのかもしれないですけど、またその自販機が全然関係ないところにポツンとあったりするんですよ。その山村屋さんのお店の前にあるだけじゃなくて、なんか国道沿いに急にポツンとあったりするので、驚くんですよね。ちなみに買ったことはないです。でも山村屋さんの肉を買いたければ、今は自動販売機、稼働している自動販売機、それもいつまで続くかわからない稼働している自動販売機で買うしかないということで、まあお店とかね、ほんとやるの大変なんだろうなと思います。まあ僕の友達も飲食やってますけど、ほんと大変だろうなと。3年ぐらい続けばいいという状態の中で3年間コロナだったわけですから、本当みんな大変な中頑張ってきて、結局コロナが明けてこれからだという時に力尽きてしまうっていうお店もたくさんあるみたいで、まあ自分が通ってたとこなら余計に残念なことだなぁと思ったりしますね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週も寒いですからね。はい、もうそろそろお湯に入ってるとこしんどいなぁとかいう時期に入ってくるのかなぁと思ったら、結果寒いのでお風呂あったかくてすごくいい感じです。ということでここからスタートです。してしまいましてね、もう多少反省はしているけれども後悔はしていないことっていうのがありまして、この間ちょっとスーパーに行ったんですね、自転車でね。で、自転車でスーパーに行って買い物をして、まあ何の買い物をしたか覚えてないですけど、なんかまあまあの荷物を自転車の後ろに乗せてさあ帰ろうっていう時にですね、そのスーパーの敷地内の歩道みたいなのあるんですね。そこから、まあ、大きい道に出ていく歩道。で、その隣には、スーパーに入ってくる車の車道がある。で、僕はその自転車に乗ったまま、そこの歩道をゴロゴロ走っていたんですけど、前から、まあ、その時からね、考えてみたらなんか不穏な空気を出してたんですけど、まあ、おじさんが歩いてきたんですよ。前から僕の方に向かって。で、まあそんなに狭い道じゃないですよ、歩道って言っても。 まあまあ、自転車と人で4人ぐらいは並んで歩けるぐらいの幅はあるところで、でもまあ僕自身もその歩道のところでね、自転車にまたがったままそこを通ってることがマナー的にね、あんま良くないかもなと思って押してるわけでもないし、またがってるし、でもまあ漕ぐんじゃなくて足をつきながらちょろちょろちょろゆっくり歩いてる状態だったんですね。で、前から来ている歩いている人がまあ3人4人歩けるようなところなのにもかかわらず、僕はその車道側にベタベタ寄ってすんませんみたいなね、マナー悪いですね、またがったままでっていう感じで歩いていて、その道の外に、敷地の外に出ようとしていた。したらすごいね、睨んでくるんですよね、その人がね。なんか睨んでくんな、この人。めんどくさい人っぽいな、とか思ってて、まあまあ別にいいやと思って通りすがったわけですよ。しばらくちょっと後ろに行った時に、急にそのおじさんがですね、あや、今が入団や、みたいなことを言い出したんですよ。今だなんて言うたよーみたいな、なんて言ったのかよくわかんないですけど。まあ、こう言ってはなんですけど、頭のおかしい感じの人が、まあ、急に僕に難癖をつけてきたわけですよ。おい、だめだめだめみたいなことを言い出したわけ。で、こういう頭のおかしな人に対峙したときに、どうするかっていうことを考えたときにですね、まあ、そのまま無視して帰るが多分一番の正解です。多分。もう聞こえないふりしてさーっと帰っちゃうのが、もう離れてますからね。そこそこね。10メートル、15メートルぐらい離れてるのかな。もう別に無視すれば一番いいんですけど。まあ、最初から睨まれていた。で、向こうが、お前、なんなんだ、今なんか、なんだ、言うたやろ、みたいなことを言うんですけど、まあ僕はもちろん何も喋ってません。一言も、口に出してないんですよ。そのままさ、帰ろうかと思っているだけなので、めんどくさいおっさん、睨んでくるおっさんがいるな、とは思ったけど、何睨んどんねんとは言ってないわけ。で、言ってきたから、ほんで、まあ、なんていうのかな、僕としたことが急にこうスイッチを入れてしまったんですよね。で、頭のそういうちょっとおかしな感じの人に対抗するときにはもっと頭のおかしいやつになるっていうのが僕の中ではその瞬時ね、その本当の刹那、もう怒鳴られて1秒もかからない間の答えがそいつよりも頭のおかしいやつになるだったんですよ。なので、ラーッと近づいていって、お前何言ってんだ、最初は何言ってんだろ、わわわわわわわわわわわわわって言ったんですよ。かなり近づいて。まあ、顔と顔の間がまあ20センチもないぐらいの距離まで詰めまして。って言ったら、向こうが、うわ、そんな、唾がかかってとかひるんだんですよ。これはもうひるんだらもうこっちの勝ちですね。お前な、お前、唾どうしよう、みたいな感じで、ずわっと詰めたら、もう完全に向こうが、シューってなってしまったんですね。ちっちゃくなっちゃった。もちろん手を出したりとかするつもりはないので、こう近づいていったら、まあ、手と手が触れたというよりは、服と服がさわっと当たったんですよ。したら、今当たったな、警察呼ぶからなって言い出したんですよ。そこで僕はね、スーって冷めまして。あ、そう、ご勝手にって言って帰ったんですけど。皆さんはどう思われますかね。そういう時に、果たしてどう対応するのが正解だったのか。まあね、麻雀 M リーグ、この間、金曜日に、レギュラーシーズンが終わりまして、僕が応援していたビースト10というチームがですね、まあ、恐ろしいマイナス点で負けて、まあ、レギュラーシーズンで敗退して、セミファイナルには進出できないで終わったんですね。で、そのビースト10の 番組っていうのがあって、それを自分の統廃、その打った感じで、ここはどうしたらよかったのかっていう反省というか、みんなならどうしますかみたいなのを検討する会っていうのをやってるんですよ。まあ、いくらそれやっても大負けに負け続けて、結果すごい負けたんですけど。まあ、だからそれと一緒で、僕あの時どうしたらいいのかなと思って。統廃をね、自分の。相手がこうしてきた時に、自分がこうかわすとか、こう向かっていくとか、うん。まあ、麻雀で言えば降りるという選択もあったわけですよ。その戦いから降りてしまう。チャリンコでシャーッと帰ってしまうというのが、多分本当の正解だったんでしょうけど、もう瞬時ですからね。怒鳴られた瞬間、もう1秒も経たない 0.0 コンマ何秒の間に僕は、こいつより頭のおかしいやつになる。頭のおかしい海賊王に俺はなるって決めちゃったんで。ワンピース一コマも読んだことないですけど、先生、頭のおかしいやつがやりたいんです。頭のおかしいやつを諦めたらそこで試合終了ですよと。まあ、スラムダンクを僕は一コマも読んだことがないわけですけど、まあ、そう自分の中で、まあ、その瞬間唱えてないけど、一瞬にしてスイッチ入れちゃったんでドーンですけど、どうするべきだったのかなという。まあ、今考えているのは、まあ、そのスーパーはちょこちょこ行くので、また会うかもしれないじゃないですか。その人がスーパーに向かってきたのか、ただその敷地内を通っただけなのか、まあ、通り抜けができたりするんで、よくわかんないですけど、まあ、また会った時に、なんか難癖つけられたら、次は、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、助けてくださいって言おうと思っているんですよ。中二この人の癖つけていたんです、怖いです、助けてくださいって叫ぼうと思います。次はね、うん、来ないだろうって言われたら、そんな覚えがないです、何の話かわかんないです、助けてくださいって、今度は、うん、そいつよりも弱い人になろうと思いますけれどもね。まあ、でも向かっていって頭のおかしい人は何するか分かりませんから、今回は中程度かさらに小程度の頭のおかしさだったので何もされませんでしたけど、これもっと頭のおかしい人だと僕は何されるか分かんないので、あんま行かない方がいいですね。まあまあ、でもその辺の診断定めはしたんですけどね、これはダメだ、これは対抗しちゃダメだとなってたら僕は帰ってますけど、まあ、そのあたり皆さんのご意見が聞きたいです。 vathradio2018@gmail.com の方にね、マスレイデー2018@gmail.com の方に、僕ならこうすると、まあ、ほとんどの人がもうそのまま逃げ帰るっていう言い方は良くないけど、そのまま帰るっていうのが正解なのかなと思っております。まあ、僕としたことが怒鳴り散らしたのは反省しております。後悔はしています。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。このセンテンス多分今日で終わるかなと考えています。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっと 気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、労働の時間。今週も折々の木、カモと鹿の頭というセンテンスの最後ぐらいになるんだと思うんですけれども、どこからだい？ねえ、ここからだな。これですよ。偶然ですな。お宅にこの鴨の屏風があったなんて。個人の引き合わせでしょう。中根氏は個人の移牧展覧会というもののために、ひどく喜んで、もちろん屏風がそこへ出品されたのも、それからの同志の斡旋によるものであった。こんなわけで僕が鴨の所有者として、一部の人に記憶されたのであろうが、品物がそう出世すると、今度は経済的に所有者の経済的位置と均衡を変えてくる。それから間もなくその鴨の屏風が欲しいだと、それとなく僕に交渉してくるものがあったりして、折から自分もちょうど青年文化協会の方に金のいることもあったので、売ってもいいと言っていた。そのうちの一つの交渉に中根氏から取り付いてくれたのがある。それは百水氏の未亡人からで、買いたいという先は富豪の冒険だという。なぜ中根氏がそれを頼まれたかというと、百水氏は生前保険に加入していなかった上、画材もだいぶ多く、何かと未亡人も手詰まりであるから、個人の生前のパトロンであった冒険、それを取り継げば幾分でも未亡人の足し前になろうという、亡き友への友情からである。そういう話ならこちらも一も二もない。先は日本での富豪なのだから。希望があるならできるだけ高値に買ってもらう方が良いでしょう。自分はこんなわけでただ偶然持っていたに過ぎないし、と返事してやると、それから百水氏の美貌人が幾度か冒険へ足を踏まれたらしい。ところが、富豪の心理というものは自分たちには消しきれない特殊なものを持っている。そういう通遊性は今更驚くに足りないものだが、実際に当たってみると、さらに意外な物質的細かさを発見するものだ。冒険などにとってそんなわずかな単位を値切ってどうするのかと思われるような返事をたびたび受けたらしい。平福家とすると個人が生前に世話になったという気兼ねもあるらしく、これしか出せないと言われると仕方がない形になるし、話が不調に終われば先の希望を入れなかったというふうに取られる気遣いもされるのだった。そんなこんなを中根氏から話されてみると、もともと自分の方はクズゴミの中から求めたカモに過ぎないので、冒険の所有の値で、それがただ未亡人にはせっかく何の多足にもならないも同様な値ではあったが、お気の毒なのはいつも弱いものになるものと慰めて、問題のカモもそうして私のところから眠りの居場所が移ることになった。私は留守の時だったが、数日すると冒険から当主の名刺を持って、華麗だか執事だか堂々たる人が二人、お屏風をいただきに参りました、とやってきた。わかっているので僕の弟たちが手助けして屏風を出してあげた。そして外に待っている自動車へそれを乗せる段になって、前からの交渉を聞いていた弟は、なんだか今日が急に明治20年頃のような気がしてしまったと、後で僕に話すのだ。六曲屏風は当然あの大きな寸法からして普通の自動車には乗らないから、いずれ横へでも縛って持っていくのかと思ったら、さすがに冒険あたりではそんなみっともないことは許さないと見え、六曲二層ぐらい横にしたまま引き出しのようにスーッと楽に入るお屏風専用車が用意してあって、しかも屏風の座る中の棚には雲源べりの畳まで敷いてあるのだということだ。三田文学に横山氏がちょっと書かれた雑筆の差し事も話せばこんなわけになる。それにしても前の藤田祐国夫子の方の移牧展覧会には、塔子のいた鹿の首が出品されていたとあるから。後の百水移牧展覧会に私の出した鴨の図が、馬の図でなくて まことに幸せであった。いつ鹿が出てくるのかと思ったら、やっとここで出てきましたね。カモシカの話。馬だったらバカになっちゃったということですね。昭和12年1月に開筆されて書かれたことということですね。いやー、まあでも、その美術とか、わかんないですね、そういうもんってね。ちょうど今編集している貴族のたしなみでも、まあそれに近いような話をちょっとしてるんですけど、まあ、価値って本当に人それぞれというか、まあ、例えばね、僕がアイドルと撮ったチェキ。で、そのチェキが、そのアイドルがその後すごい人になったりとか、例えばまあ、極端な話で総理大臣になったりとかした時に、元アイドルでしたと。で、そんなチェキが出てきましたみたいなことが価値にならないでしょ？僕が隣に映ってるから。そんな価値が出ないわけですよね。貴重でも何でもない。ゴミですよね。だけど、そういうものを、その作品とかいうものが、後に価値になることっていうのがやっぱあって、で、その価値をこれぐらい値切ったりとか、難しいですね。だから、まあそういうのを趣味にしてらっしゃる方々も、価値があると思うから買うわけですよね。貴重だと思うから、すごいなと思うからであって、まあ、僕たち興味がなかったら、それ、まあこれ、百水さんの、見たんですけど、かも。僕には分かんなかったですね。はい。ネット上の画像で見るから、には分かんないです。実際本物見たらどう思うかは分かんないですけど、よく分かんない状況でしたね。はい、次が逃げるウグイスの日記、なんて読むんでしょうね。盗聴日記ですかね。ウグイスだと思う。ウグイスじゃないかな。上に火が二つある鳥ってウグイスじゃない？ん？違うかもしれないですね。まあまあ来週。これを読むので、それまでに調べるかっていうと、わかんないですけどね。調べるかどうかはわかんないですけど、今調べます。調べておきます。ということで、来週またこの続きじゃなくて、新しいセンテンス読んでいきますので、お楽しみにしてください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、やっぱりウグイスだったようですけど、今週は出したメールテーマ、トークテーマ全部覚えてましたよ。えらいもんですね。怒鳴るが一番ひどかったの。怒鳴りかな。はい。で、再会というお話なんですけど、この間ですね、アイドリング推しメンラジオを一緒にやっていた藤原夏子女子とですね、久しぶりに飯を食いまして、ちょっと、一緒に僕と共通のね、友達のお店であるアルカアルカというお店に行きたいんだというから、じゃあ行こうかということで、先日月曜日かな、行ってきまして、僕は仕事終わりだったので、ちょっと5時にはちょっと間に合わずに、ちょっと遅れていくよって。ね、アルカルカは5時から開くので、じゃあお店の前に着いてるから、開いたら先入って頼んどきますって言うから、あ、そうしといてって。で、地下鉄かなんか乗ってる時に、メールが来て、開く様子がないと。全然開かないよ。どうなってんのって言うから、パパッと調べたんですよ。したらね、普段月曜日はやってるはずなんですよね。火曜日か水曜日かなんかに休みを今取ってるらしくて、月曜日はやってるはずなんですけど、残念ながら、その日は臨時休業ということで、何日か、まあ、社員旅行とかはしてないと思うんですけど、 まあ、ちょっと自分もそうですし、まあ、年度納めということで、しばらく休んでいたと。そこにたまたま当たったんですね。調べてなくて。で、もうしょうがないから、アルカルカの前にいるって言うんで、そこまで行って合流をして、とりあえずどうしよう、どっかのためには行くんだけれども、そしたら前に行ったお店で美味しかったところがあるからそこ行くか、つって、味噌のビルの隣の隣ぐらいにある、シューマイチンというお店がありまして、そこ美味しかったんで、そこに向かったんですよ。そしたら、味噌のビルの手前ぐらいを歩いているときに、なんかどこかから、大魔王さんっていう声をかけられまして。まあ、大魔王さんのことを知っている人は、まあまあいる界隈ではありますけど、そんな偶然なかなか会いませんから、で、周り見てもいないんですよ。で、声の主どこにいるのかなと思ったら、上を見たら、ビルの屋上にいまして、ビルの屋上から僕に声をかけてきていて。で、それが、DNA 池上くんというですね、まあ芸人さんなんですけど、もともと味噌のビルの中にあったナンバ・ベニツル、ナンバ・白芸という僕の友達のブッチョ・柏木くんがやっていたお店のマスターなんかをやっていて、まあ芸人をやりながらという状況なんですけど、その彼だったんですよ。で、その味噌のビルの中にあった、そのバーゾーンというか、そういうお店がいっぱいあったところが閉鎖されまして、年末でね。で、このお風呂ラジオも収録を元北大阪タイヤ中の人と一緒に喋ったイベントの収録を一度上げましたけど、終わったんですよ、あの時で。なので、目の前にあるビルの4階に引っ越したんだ。ナンバペニツルというところが。で、そこに行って、上を見上げながら、まあ、なんせエレベーターもない、階段で4階なので、もうめんどくせえなと思って、もう4階まで上がるの嫌やから行かへんからな、っていう宣言をして、その藤原那須古城と2人で、シューマイチンで美味しくお酒と、ご飯をいただきまして、もう美味しいんですよ。シューマイも美味しいしね。僕が一番好きなのは、豚の唐揚げ毛沢東っていうのがあって、これすごく美味しい。はい。結構、安くはないですけど、決して。まあでも、高くもないかな。うん。まあまあ、二人で食べて飲んで、で、味噌のビルどうなってんだろうと思って、まあ閉鎖されて、あ、こんな感じで閉鎖されてんだな、みたいなのを見た後、いや、とりあえずまあ、覗いてみる？まだ営業してないかもしれないけどね、って。屋上でその池上くんがいただけでまだ営業はしてないのかもしれないけど、って言って上がったら、もうイベントとかもやってるらしくて、前のそのナンバベニツルに比べたら面積的には半分もないぐらいの面積になってて、ですごく手狭ではあるんですけど、すごくなんかいい感じになってました。で、味噌のビル・ゲイツと言われていたどっちを柏木くんがですね、現在、そのベニツルと白芸と群青クラゲっていうお店を中でやってたんですよ。味噌のビルの中で。まあ他にも店やっててなくしたとことか、外でやってたお店をなくしたやつとかもあるんですけど、それと、金色ザメっていうイベントスペース、これは名古屋にあるんですけど、あと、もももぐらっていう、ギャラリーですね。もやってるんですが、その味噌のビルでやってた3店舗はそれぞれ場所を移して、で、同じビルじゃないらしくて、白芸とか、群青クラゲはまた別の場所にあるらしいんですけど、白芸の方は1階にあるらしいんで、僕はイベントやるならそこでやりたいなと思ってるんですが、4階まで上がったところ、屋上もなんか使っていいとか、屋上結構広いんですよね。で、結構良さげな場所ではありました。で、その池上くんと、まあ、なっちゃんも、その池上くんとも顔見知りではありますので、話をしたりして、池上くんと会うのはいつぶりになるのかちょっとわかんないですけど、なんかすごく、まあ僕のことを 好いていてくれるとか感謝してますみたいなこと言ってくれて、もう何もしてないんですけどね。うん、いつも明るく声をかけてくれるから嬉しかったですみたいなこと言ってましたけど。いや、だから、なんだろうな、そうやってお店を始めたのがね、ぶっちょくんがお店を始めて、多分14年とかになるんだと思うんですよ。で、僕と藤原夏子ちゃんの出会いも、ナンバ白芸だったんですよね。で、そこでネットラジオのイベントをやってる時に出会ってるので、まあ長いですよね、結構ね。そういうお店をまだ続けてくれるっていうのは、やっぱ嬉しいじゃないですか。潰さずにね、そうやって残っていくっていうのはすごく嬉しいことではあるので、まあそうやって、また僕がイベントやったりとか、あるかもしれないですし、前に、貴族のたしなみの、トークイベントなんかも、それはプラセボという、アルカアルカの方の、2階にあるお店でやったりもしたんですけど、まあそうやって、いろんな友達のお店とかを使いながら、いろいろ、僕らもやれることを、やりやすい環境を作ってくれているし、なんか、そういう仲間がまだ頑張ってるっていうのは励みになりますよね。その年末にやった味噌のビル最後のイベントでですね、まあ何ですか、僕らこうやってラジオをね、こうやってね、ずっと続けているのをプッチョ柏木くんの兄貴で、一緒にずっとラジオをやってる兄貴博士がもうずーっと一人で毎週やり続けている大魔王さんは頭がおかしいしすごいですと、まあ随分な褒め言葉をいただきまして、もう本当にね、頭がおかしくてすごいってもう最高の褒め言葉ですから、これからも頑張って僕は頭がおかしくてすごいやつになりながらラジオは続けていきたいと思います。ただ街の頭のおかしいやつよりも頭がおかしくなって喧嘩するようなことは今後は控えたいと思っておりますので、その辺は申し訳なかったなと。その人には申し訳ないとは思ってませんよ。その周りにいた人が多分スーパーの人とか警備員さんとか、お客さんとかが驚いたと思うので、そういう人たちにすごく申し訳なかったなと考えております。はい、ということで来週は暖かくなってるでしょ？ね、桜ももう東京とかほぼ満開だって言うじゃないですか。場所によっては。ね、こっちはまだ桜どれくらい咲いてるのかちょっと僕は全然そういうとこ通ってないんでわかんないですけど。ね、桜咲いて、暖かくなって、楽しい春を迎えてですね、気づいたら苦しい夏にどうせなっているのだから、この一瞬、春を楽しみたいと思いますね。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週、きっとお会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。